なんて言ってられない体になってしまった2人ですけどね。もう本当健康トークになったらおしまいだよラジオ。
本当そうですよね。
A 六助、そんなんだったら A 六助の方が面白いんだろうって。
A 六助面白いですよね。
大沢優里とかね。
はい、あと生島ひろしとか。
本当面白いもん。はい、そりゃそうだ面白い。健康トークしたらあっちの方が上に決まってんのに、あっちの方が上って何かにもう全てにおいてあっちの方が上ですけど、もうそれはだからさ、プロのラジオと比べるようなもんじゃないんだけどね。
そうですね。
意識するようなもんじゃないんですけど、はい、まあ今日のおやつですけど、さっきあれですね、神戸屋のメロンパンです、はい、神戸屋のメロンパンといえばクリームが入ってるやつで有名ですけども、
そうなんですね、
まあ、不健康な我々こんなもん食ってる場合じゃないんですけど、残念ながらこれ甘くて美味しいので、
はい、
まあ、食べちゃいます。黒ウーロン茶一緒に飲んでるから大丈夫でしょ。
大丈夫、リセットされる、
リセットされるか、はい、大丈夫です。この間ね話して結局ボツになるからまた話すけど、
はい、
玉ねぎおかきあれのカレー味が見つけたんですよ、ドンキホーテで、
はい、
で買って食ってみたら、まあ、ノーマルの玉ねぎおかきに比べてだいぶ劣るので、
なるほど、
まあ、ここに持ってくるまでもなかったかなっていうのがあって、はい、カレー味も美味しかったですけどね、美味しかったですけど、ちょっとなんかマヨネーズフレーバーみたいなのちょっとだけ感じて僕はちょっと苦手
で、なるほど、
まあ、ノーマルの玉ねぎおかきともしカレー味の玉ねぎおかきが同時に売ってたら、カレー味目がないんだよねって人でも一応そこはノーマルの玉ねぎおかきを買うことをお勧めします。ノーマルの玉ねぎおかきの方が玉ねぎおかきは美味しいので、
なるほど、
それだけ言っとかない、言っとと玉ねぎおかきを一回紹介した身としては、
はい、
それは言っておかないとと思いまして、そこは言っておきました。まあじゃあこの間もうあれですよ、この本題ですよ、本題じゃない今本題じゃない、なんで今日ここに来てねここに来てニューファミコンの本体に高橋名人の冒険島がぐさっと刺さっていたかと。
違うんですよ、それは。
そこを問い詰めたいよ。
まずちょっと僕、まあいろいろありまして、うん、なんか神経が高ぶってて、
うん、
なんか寝るとかじゃ疲れが取れなくて、うん、なんか落ち着けたいなと思って、でその時はまあファミコンだろうと思ってファミコン出したんですよ、うん、なんかぼーっと考えずにやりたいなと思って、ね、で何やろうかなと思ったんですけど、熱血物語、
うん、
最初熱血物語やったんですよ。でまあ一人プレイでやってたんですけど、あの小林が出てこない、
うん、えなんでしてんのに木下平望月を倒せば出てくる、
出てこないバグはありません、
大丈夫、ちゃんと木下平望月倒した、
倒しました、
倒してあの変な穴のでっかい場所に
工場で、
なんで出てこない、
わかんない
、うん、
3人倒します、
西村倒してるでしょ、
西村倒
してる、だって西村倒さなきゃ木下出ない
でしょ、出ないです、
おかしいな、沢口は倒さなくてもいいはずだ、なんで出ない、
もう全然わかんないです、
で1回出て入っても出ない、
出ないです、さっき言っても出なかったです、
あそれバグがあるんだ、そういう
なんかなかったでしたっけ、
あそう、
途中だよく、いあの木下忘れとか結構あるじゃないですか、
うん、
公演で、
うん、
でも やってます
ちゃんと3人倒したのに小林が出ない、
出なくて、
うーん、フラグ管理のミスであんだね、
なんですかね、
バグ
で、まあいいやと思って、うんうん、もうこのイライラはドッジボールにぶつけると思って
高ぶり収まってない
よ、収まってないんですよ
小林倒せば収まるのかって話なんだよ
まあそうなんですけどね、でまあドッジボールやった後になんか思いのほかサクッとクリアできちゃったんですよ、
ドッジボールはね、
はい、子供の頃の記憶だとアフリカステージで苦戦した、
じゃあもう無はビリマナに、
はい、あの走れないからだけど今だったら全然苦戦しないで、むしろインドの方がめんどくさいっていうのがあって、
ムハマドがね、はい、硬すぎる、
そうですね、
ラハマーンとサッタールは意外と簡単に死ぬんです
簡単に死にますけど、で、これも違うなと思って、ドラえもんやったんです、白ドラ、いわゆる
もう即スタートボタンを押してタイムマシンでブイブイってピンクの画面になったらいきなりもう危険な幼児の目には危険な画面になっちゃうやつですね。
でドラえもんやっててふと思ったのが、そういえばこの、まあ、伸びた面なんですけれど、
うん、
もう初っ端から正解ルートにしか行かなくて、どんな風になってるのか知らないなって思ったんです。
もう我々手が最短覚えちゃってて、
そうなんですよ、
あの
読む
まで外れ行き止まりと実は逆に忘れた、
全然覚えてないなって、
それやり込んだゲームあるあるだよね。
はい、でそれで一面をまあくまなく遊んでたんですけれど、ちょっともう出かけないといけなくなって、まあ出かけて戻ってきて続きやろうと思ったんですけれど、なぜか頭の中に高橋明治の音楽が流れてきたんですよ、
うん、
もうこれはやるしかないだろうと思って、
うん、
白いカセットに外れなしってあるじゃないですか、
うんうん、
それでやったんですけど、まあ難かったのですぐ消したっていう、それぐらいなんですけど
ねまあ一応その一連の流れは語ったんだけど、白いカセットに外れなしはね、残念ながら分母のファミコンカセットの分母サンプルいっぱい取ってるからするとねもうあっという間に反証が片手を超えて、
そうですね、
一機、まず一機ね、
一機、
いや一機は外れとは言えない、確かにね。じゃあスーパーアラビアンはどうかと、
はい、
なってくるけど、それも外れじゃないよと、
はい、
ね、サンソフト全部白くて全部面白いじゃないかそれサンソフターの僕から言わせりゃそうだよ、
はい、
ね、白いカセットに本当に外れがないかという反証を始めたらキリがないから、まあ言ってたまたまあれでしょ、あのなんか白ドラとそのだから冒険島とかハドソンのさ、ミッキーマウス
とか、
それなんかちょっと操作性が良くて面白いゲームに白いのがパパッと、
ファイナルファンタジーとか
の思いつくだ白クソゲーもう普通にいっぱいありますから
まあモイプロの白とかもありますもんね
まあね、
はい、
朱色からの白もある、はい、あるけども、白クソゲーそうだな、何からあげてこうかな、ここでアトランティスの謎とか言ったやつね、俺は鉄拳をラジオの向こうから鉄拳を今暮らしますので、
新人類の
新人類は赤、
赤です、あそっかそっか、
朱色、
はい、
そうだな、白のクソゲーな、まあそうだな、埋挙にいとまがないぞまあ、黒もクソゲーあるけどね、
まあ、黒は一番多いイメージがあるんですけど、
まあ、黒はそもそもの分母がもうダントツだから、
ね、
あのカセットってちょうど前面と後面でこのパカッて2つに割れるの分かります、分かれるのね、はいはい、それが白と黒のやつとかはクソゲーだけどね、
そんなのあるんです
か、TM ネットワークライブインパワーホールとかそうですね
あ、そうなんですね、
ドクソゲーですけど、
はい、
あの白と黒でクソゲーっていうね、
はい、
そしてそれがほとんどないっていう
そうですね、唯一無二のやつっていくつかありますよね、
白クソゲあるけどな結構な、うん、でもそう言われるとって言ってほらねって言われちゃうとちょっとあれだけどね、
うん、
ありすぎて思い出せないんだけど普通にあるけどな、
だってもう少なくともこの辺にあるのは、
ここはだって面白いゲームしか置いてないもん、
名作ばっかりですよ、
ファミコンがじゃあここにパッと出してさ、
バルーンファイトとか
これしかしもうすすけて決まってるな、
黄色なんですけど、
違うよこれ、だからさここにある 2,30 本は全部面白いからそこにある白いのあげてったらそれは FX3 と冒険島とミッキーマウスとドラえもんでしょ、
はい、
それは面白いよだって面白いの中心によくさ
選んでます、
ね、俺んちのゲーム大体面白いのだね、それは面白いの買ってるから面白いんだよって
それはそうですね、
そうだ面白いのは大体売れてんだもん、そんな CD とかと違うんだよ、
はい、
ファミコンカセットはまあ何百万もっつってるやつの確かに7割は面白いんですよ、
はい、
そりゃ、まあ、しょうがないよ、そこにさね、なんかビッグ東海とかのゲームが一本混じってることがあって、
はい、
まあこれはクソゲーだけどとかって言うけど、
ビッグ東海ガルとか白でしたっけ、
ん、
頭脳戦艦ガル、
あ、ガル白だね、
ダメですね、
だみんな一気ガルとか簡単に上げて白でもクソゲーあるじゃないかでこの話終わりなんだけど、俺は残念ながらその一気がちょっと引っかかってて一気面白いから、
はい、
てか俺サンソフトゲーに難癖せるやつとはちょっともう友達になれないから、
ミトコウモンとか
が、ミトコウモン白い
白いです、ね、
しかも一気よりクソゲーだ
もうあれはあのカセット入れて電源入れたところが全てじゃないですか、
ミトコウモンは残念ながらクソだいや俺は好きだしやり込んだし、
はい、
クリアしたけども、
はい、
クソゲーだサンソフトだけど、
はい、
違うサンソフトは白なんだよ、だから
白ですよ、ね、
サンソフトは要するに堂々としてるわけ、中身でしょってそして本当に面白いラフワールドとかバトルフォーミュラ普通に黒なんだよね、
ギミックも黒じゃん、
ギミックも黒なんだ、だそういう自信を持ってお届けできるやつ白じゃねえかって言いたいんだよ、こっちはサンソフト白ゲー外れなしって言いたいんだけど、
はい、
そこ黒なんじゃねえかっていうねそこ白くしてくれよって言いたいんだけど、はい、 ったまあアトランティスとか、うん、東海道とかマドゥーラとかね、うん、初期のもうド名作が全部白ですから、はい、まあそこサンソフト云々の話、サンソフト界に なっちゃうちょっと怖いんですけど水戸黄門出されちゃう、なんでそれピンポイントにさ俺が反論できないさサンソフト上げてくるそこ勘弁してほしい、
はい、
だいたいスーパーアラビアンになって超面白いからねあれ、
はい、
ルート16ターボを言うに及ばず、うん、まあ、サンソフトの回にすんのはやめましょう、
はい、
でもまあなんだっけ、今日はこんなこと話したかったんじゃないけど、こんなこともうファミコン会、久しぶりだね、ファミコンの話するのもね。
てかもうファミコンの実機触ったのが久しぶりなんですよ。
ファミコンリミックスが面白いって回もこの間ね、散々喋ったけど、うまくまとまんなかったらもう一回しましょうか。Wii U のファミコンリミックス面白かったですね。
面白かったですね。
俺が、あの、なんだこれね、あのナムコがこういうの出してたじゃんって言いながら、ね、ソナ君が寝て起きたら俺が全部ファミコンリミックスを全部干し出してた、
はい、
やり込んじゃった6時間みたいな、はい、
そうです。
それで俺が去ってもう一回来たら今度ファミコンリミックス2をソナ君が全部干し出す全部干し出してたっていうね二人とも思いっきりハマってるというオチでした。
いやあれ面白いです
ねやっぱああいうのやっちゃうよね。
はい、なんかもう僕らのって言っていいか分かんないんですけど、もうゲームの面白さの根本な気がしますよね。
いやまあエキサイトバイクとか、うん、まあ、スーパーマリオブラザーズこの辺は湯に及ばずなんだけど、まあ、ゴルフとかね、
はい、
まあ、レッキングクルーですよね、うん、僕なんかは、まあ、あと、まあ、アイスクライマーなんかも湯に及ばずですけど、はい、あのドンキーコングジュニアとか、
うん、
まあ、僕なんかの場合やっぱりそのレッキングクルーとかね、バルーンファイトとか、
はい、
ゴルフとかテニスとか、まあ、アーバンチャンピオンはちょっとさすがにあれ人によるんだけど、
はい、
僕から言わせればその辺ですね、
うん、
やっぱこう、まあ、ソラナ君とかだとゼルダリンク、うん、こういうことになってくるんだと思うんだけど、
もうピンボールとか普通に面白い、
ね、もうやばいね、ピンボールはやばい、
ずっとできますもんね、
ずっとやるね、
はい、
ずっとやる。別に何がどの瞬間脳汁が出てるか自分でも分かんないんだけど、
分かんないですけどね。
で結構不条理な方に入るんだよあれピンボール、はい、ピンボールゲームの中ではそれ死ぬっていう、
はい、
ムカつくんだけど、ムカつくからやっちゃうね。
だってあの昔これはまあ任天堂じゃないんですけど、もう10ヤードファイトを永遠やってたことがあるんですよ。
10ヤードファイトワンパスであのタッチダウンって、
そうですね、
あの現実にありえないね、
はい、
ありえない投げをね、
はい、
やっちゃう、
ね、あれ面白いですよね。
今もう今でもう今ので俺も10ヤードファイト次やること決まったカセット入れる。またこの時のアイレムのカセットの、あのね、頃のアイレムのカセットといえばみんなね、この発光ダイ、まあ、発光ダイオードの話するし、
はい、
スペランカーの話どうせするんだろうと、
はい、
でも違うと。で僕から言わせればね、このあのアイレムのね、このカセットの話をするときはこの裏面に操作方法が書いてある
から、はい、大切ですよね、
ここなんだよ、
うん、
このユーザーユー、このユーティリティっていうの、ユーティリティとは言えない、このね、
はい、ユーザーライフな、
ここですよ。名前をカセットに書かせないために名前書く欄まである。
そうですね、
すごいでしょ、
素晴らしい会社ですよ、
素晴らしい会社です。アイレム、こんな会社が出したゲームが R タイプイメージファイトなんだ。ユーザーのことを考えて作る。
全然考えられてない。
雑魚一匹の配置配列まで全て頭に叩き込んでからやっとゲームと勝負できるっていう、あの難易度設定ね。あの難易度設定の敷き方を出すゲーム会社がこんなにユーザーライクなことやる、なんか違うだろうって気がするんですけど、でファミコン版のアイレムは逆にぬるくて絶妙なんでね、
うん、
スペランカーといい、このテンアンドファイトといい、スクーンですよ、
はいはいはい、
スクーン実費レース、
うん、
あの辺もね、まあ、ファミコンの話とちょっと尽きないので、うん、まあ、この辺にしますけども、まあ、高橋名人の冒険島というそのね、なんで最もその随一に難しいゲームをチョイスして指してあったのが非常に気になったんですけど、
あれですね、そのキャッチーさの裏腹にクソムズいっていうのがやっぱり、
なんで神経が高ぶってるところにそれ指しちゃったんだよね。
やっぱ曲がいいんです。
俺だったらもっとどんどんどんどん高ぶっていくけど。
曲がいいのと、いやもう難しいんですけど動かしてて楽しいんですよ。
だったら加藤剣を指すべきだったと思う。
いや確かにヒューカードって手もありましたね。
あれだとあのより高ぶりより難しく
より
曲がいいから、
ね、はい、そうですね。
加藤剣なんてもうゲーム始めてからエンディングまで全曲いいから、
ね、いいですね、
全曲いいから、
ね、エンディングにはなかなかいけないですけどね。
いけないただしエンディングにたどり着いた時の曲の良さと最後のもう 加藤健の絵がドット絵が出てきた時のこのドット打ったやつの執念。
やっぱハドソンってすごい、
ハドソンやばいよね。あの時のハドソンのもうドットとね、
うん、
あーまあいろいろやっぱ高橋名人は名人だね。あの人営業じゃん。
営業です、
ね、いやハドソンはすごい会社でしたね、
はい。
そんなもうね、そんなハドソンも今は亡きみたいな。
今はないんです
よね。今は亡きですね。惜しい会社ほどなくなっていきます。うん、コンパイルしかり、
はい、
ね。まあまあそうですよ。
まあもうチューンソフトもないじゃないですからね。
あ、そうなの。
今はスパイクチューンソフトです。
あ、そっかそっかそっか。それこそだからそのテクノスジャパンだってね。
あ、そうです
ね。形上はもうないわけでね。
はい。
まあでも。
まあ、台東とかもないじゃない。あるんですけど。
ね。データイーストはしょうがない。ガスマスク販売しちゃやばいよ、ね、
はい、
なくなるべくして作ったわけですけど、ね、
はい、
いやフライングパワーディスクとかね、もう名作な、まあ、データイーストの回は、まあね、このラジオの初期に散々やりましたからね、やらせていただいてて、なんか自らで出世作となんか出世してねえからこのラジオ有名になって、
いやじゃないけど、それはあのデータイストに対する敬意ですよ。
敬意敬意。
データイスト様を取り扱わせていただいたということで、やらせていただいた
ってことにしとこうか。じゃあなるほどね、
はい、
いやまあでもね、ゲームがっつりゲームと向き合ったかって、もうやってるようでやってないね。
やってない。なんか2、3回ゲームやりながら撮ったりとかは、
まあちょっと僕のゲーム熱がねずっとなかったんだけど、はい、うん、まあこのファミコンリミックスなんかやったり、
うん、
あとこの Wii U を菅野くんが買ったことで僕に旧 Wii が流れてきたので、
はい、
その旧 Wii を僕は今やってるんですけど、はい、みんなの常識力テレビとかっていうのやってるんですけど、うん、そう、それでそれの話やった、はい、じゃあそれ次回しよう、はい、そう、それでね、そう、ちょっとね面白いことがあった。